夫婦円満になる30の秘訣。その1、恋人関係と夫婦関係は似て非なるもの。夫婦の関係をお話しする前に、まず大切なことがあります。結婚する前と後とでは男女関係に違いがあるということです。もちろん1から10までが完全に変わるわけではありませんが、関係が変わります。結婚する前の段階はいわばお付き合いの状態です。愛し合っていて、お互いがお互いを見つめ合っている関係です。興味や関心が相手に向いています。恋愛で付き合っているのはまさにそれに当たります。一方、夫婦関係になると一転します。もちろんお互いが愛し合うという基本部分は変わらないですが、見る方向が大きく変わります。お付き合いの頃はお互い同士を見つめていた状態でしたが、結婚すれば共に社会を見る方向へと変わります。社会という大きな壁を乗り越えていくために、夫婦が手をつないで協力しながら立ち向かっていくイメージです。これが結婚後の夫婦の形です。夫婦関係ともなれば、一つ屋根の下で一緒に暮らすことになります。雨の日も風の日もどんな日もです。お付き合いの時は喧嘩をすれば部屋を出ていけばいいだけの話でした。最悪の場合、別れればいいだけの話です。特にこれといった書面の手続きも必要なく、罰金も不要です。しかし夫婦となればそうもいきません。少々喧嘩をしても一緒に暮らさなければなりません。結婚は婚姻届に実印を押して役所に提出するという正式なものです。二人だけの関係に限らず、お互いの両親も関係します。もちろん子供がいれば別れようにも別れられません。子供の将来のためにも、やはり父親と母親がいた方がいい。お金の使い方も変わります。恋愛の時は男女が別々に使っていればよかった。男の財布があり、女の財布も別々でした。しかし夫婦となると財布は2つから1つになります。もちろんお小遣いのような個人的な財布はありますが、家庭を運営していくための財布は1つになるはずです。これが生計を1にするということです。大きな買い物をするときには、家計の様子を見ながらパートナーに相談をしてから決定になります。身勝手なお金の使い方ができなくなります。したがって恋愛関係と夫婦関係は違います。恋愛の調子のままで結婚すると、度肝を抜かれます。結婚しているにもかかわらず、2人がバラバラの行動や考え方ではなかなかうまくいきません。結婚したら別のステージに移ると思ってください。そういうものだと知ることができれば、おのずから夫婦関係の考え方が見えてくるはずです。生計を1にする。一生協力して生きていく。それが結婚であり、夫婦です。恋人関係と夫婦関係は似て非なるものです。結婚すれば男女の関係はステップアップをすることに気づく。夫婦円満になる30の秘訣。その2。夫婦とは運命共同体である。協力しながら生きていくという覚悟を持つ。夫にも妻にも夫婦になれば覚悟が必要です。独身の頃は自分勝手にしていたけれど、これからは協力しなければなりません。未婚時代は自分は自分、他人は他人と思って生きていました。しかし夫婦になれば違います。妻の事情は夫に関係し、夫の事情は妻にも関係します。体は2つでも夫婦として営んでいる限りは1つと思うことです。自分の健康状態は自分の体のことだから、パートナーには関係なく迷惑をかけることもないと思います。ところが自分の健康状態はパートナーにもつながることです。例えば何らかの事情により夫が健康状態を大きく崩して長期の入院になったとします。入院するのは夫だけで、妻の健康状態に変わることはないと思いますが、そうではない。夫が入院して身動きが取れなくなると、妻は大変です。食べていくことができなくなります。夫が妻の代わりに稼ぎに出る必要が出てくるからです。夫が入院して身動きが取れなくなることで、妻は夫役も対応しなければならなくなります。生活費を稼ぐために妻は夫のように朝早くから夕方まで働いて疲れます。夫ほど力や体力がない女性には夫以上に大変と感じるはずです。その上、家では変わらず掃除や洗濯があります。子供がいれば育児に奮闘し、目まぐるしい毎日になるはずです。妻は二人分の働きをしなければならず苦労します。大変な負担になれば、今度は妻の方こそストレスで倒れるかもしれません。結果として夫も妻も入院してしまうなんて縁起の悪いことを考えたくはありませんが、可能性はあります。では逆のパターンも考えてみましょう。妻が何らかの事情により長期入院することになりました。入院するのは妻だけで、夫の健康状態に変わることはないと思いますが、そうではない。妻が入院して身動きが取れなくなると、夫は大変です。妻がいなくなるので、掃除、洗濯、食事まで全て自分で作る必要も出てきます。その他、細々とした雑務など全部夫がします。子供がいれば子供の面倒も夫が見なければいけませんね。いつも妻ばかりに子供の面倒をお願いしていた夫が急に子育てになると必ず戸惑います。大変な負担になれば、今度は夫の方こそストレスで倒れるかもしれません。結果として夫も妻も入院してしまう。おや、これは先ほどと同じケースですね。縁起の悪いことを考えたくはありませんが、可能性はあります。夫婦というのは夫と妻とが協力し合っているからこそ成り立ちます。夫婦になればお互いに支え合いながら協力していくということです。支えがいなくなると倒れます。夫婦でいる限り、自分の健康状態は相手にもつながることであり、相手の健康状態は自分にもつながることになります。運命共同体です。独身のように自分は自分、相手は相手というふうに別々に考えるのは卒業です。これからは妻の事情は夫の事情であり、夫の事情は妻の事情です。運命共同体という意識を持つ。夫婦円満になる30の秘訣。その3。心配し合いケアし合うのは夫婦の命綱になる。夫婦になるとは別々ではなく一緒になるということです。運命共同体になる意識をしっかり持つことです。相手のことは自分に関係してきますし、自分のことは相手にも関係してきます。もし子供がいれば、夫と妻との夫婦関係は子供の成長にも大きな影響を及ぼします。子供に基本的な教育を施すのは両親だからです。両親がしっかりしていれば子供もしっかりします。それぞれが柱であって支え合っている意識を持つことです。さて、運命共同体と分かれば意識するだけではいけません。大切なことは心配し合う、ケアし合うという具体的な心がけです。夫にも妻にもお互いが必要になる行動です。これが命の綱になると言っても過言ではありません。無理な仕事を抱えていないか、体調は悪くないか、疲れ切っていないか、このように相手の健康状態が気になり心配する気持ちが生まれることでしょう。体力面ばかりではありません。同様に精神面も心配し合ったり、ケアし合ったりします。悩みや不安を抱えていないか、ストレスに悩んでいないか、体力面と精神面の両方において互いが心配し合うようにしましょう。 もちろん心配し合うだけではなく、きちんとケアし合うことも必要です。相手が疲れていることが分かれば、手伝ってあげたり、仕事の量を分担したり、など、手分けができることでしょう。相手が倒れてからでは遅いです。例えば、ゴミ出しを交代で決めていたとします。妻が疲れていると分かれば、今日は俺がゴミを出しに行くよ、と手伝うことができるはずです。日替わり交代が基本ルールでも、たまには相手のことを思って自分から手伝うよという言葉があってもいいはずです。自分が手伝うことでパートナーは楽になります。相手のことを思う気持ちがあれば自然とできるはずです。それが夫婦円満のコツです。心配し合い、ケアし合う。夫婦円満になる30の秘訣。その4。趣味は同じでも別々でもいい。分かち合うことが大切。趣味は夫婦同じである方がうまくいくか、別々の方がうまくいくか。時々こういう質問を目にします。趣味が同じかどうかは大きな問題ではありません。大切なことはお互いの趣味を分かち合うことです。分かち合うことができれば趣味の種類は何でもいい。夫婦が同じ趣味を持っている場合はどうでしょうか。例えば夫婦ともに趣味がテニスならお互いがプレーし合うといい関係が生まれます。趣味が同じなので考え方も意見も合いやすくなります。同じ趣味を持つことで同等の関係になれ、お互いが刺激し合える関係になれることでしょう。逆に趣味が別の場合でも問題ありません。自分が先生になり、パートナーが生徒になればいい。逆にパートナーが先生になり、自分が生徒になればいい。先生になるということは教えることであり、アウトプットということです。教えるというプロセスを通して趣味を深めることができますし、パートナーにも趣味の楽しさを伝えることができます。生徒になるということは吸収であり、インプットということです。今まで未体験だった領域を知ることになりますから、視野を広げるチャンスになります。これが分かち合うということです。趣味が別々だからこそ、楽しみも2倍に膨らむことでしょう。趣味が同じか別々かで分かち合うアプローチに少し違いがあるだけです。分かち合うことができていれば、どちらでもうまくいくのです。趣味を分かち合う。夫婦円満になる30の秘訣。その後、自分の大変さを過大評価していませんか。自分が一番よく知っているのは自分についてです。自分の立場は過大評価しやすく、相手の立場を過小評価しやすくなる傾向があります。自分が忙しくて大変な時ほどその傾向は強くなります。自分に集中が向いているため、自分の努力はよく感じられますが、一方で周りに気を配る余裕がなく、周りが見えなくなります。その時、自分と他人とに溝が生まれます。例えば夫と妻とでは、感じる大変さにズレが生じることがしばしばです。夫は会社で仕事をしていて、上司に怒鳴られたり、部下の面倒を見たりなど、多忙な毎日を送っています。肉体労働であろうと、知的な労働であろうと、苦労があることに変わりありません。また、家族を養っていかなければならないという責任から逃げようがなく、上司からの命令にも逆らえません。ストレスも溜まることでしょう。自分がやっていることに比べれば、妻がしていることはとても楽だと思います。一方、妻は妻で大変だと感じます。朝早くに起きて家族のために食事を作る。広い部屋の掃除、山のようにある洗濯物。特に大変なのは育児です。手足がまだしっかりしていないので、つまずいて転んだり、場合によっては大怪我をしたりすることもあるでしょう。壁に落書きやいたずらばかりをする子供に手間がかかります。動きが読めない子供からは目が離せません。何かトラブルを引き起こすのではないかと落ち着く暇もないことでしょう。ご近所付き合いや2世帯住宅の場合は姑との関係もあり、神経を消耗します。夫が会社から帰れば、次は夫の料理の支度です。一日を通して全く気の休まる暇がありません。妻は自分がしていることに比べれば、夫は会社で仕事をするだけでいいのだから羨ましいと思います。お互いが自分の方が大変だ、それに比べて相手は楽だと思ってしまいます。それがきっかけで夫婦仲に亀裂が入ります。自分の方が大変だ、あなたの方が楽だ、価値観がずれてしまいます。あなたの家庭ではどうでしょうか。ほとんどの場合、自分の方が大変だと思っている、それはそう思い込んでいるだけです。仕事の量で比べるのではありません。仕事の質です。夫には男性だからこそできる仕事の質があり、大変さがあります。妻には女性だからこそできる仕事の質があり、苦労があります。お互いが大変であることを理解し合うというのが大変です。今一度視野を広げ、あなたの方が楽をしていると非難するのではありません。お互い大変だねと思い合う方がいいのです。相手を非難するより、お互い大変だねと思い合う。夫婦円満になる30の秘訣。その6。お互いの立場を入れ替える機会を時々作る。夫は夫なりに忙しく、妻は妻なりに忙しい。お互いに仕事をする場所や仕事の内容が違うので、その大変さがお互いに理解しにくくなります。なかなかお互いのことが理解できず、価値観や考え方にズレが生じます。そこでおすすめするのは、お互いの立場を入れ替える機会を作ることです。もちろん毎日でなくても構いません。週に1回でもいい。それが難しければ月にたった1回でも構いません。立場を入れ替える機会を作ってみましょう。例えば夫は妻の代わりに家事や育児を担当してみます。可能な限りすべてを引き受け、疑似的に妻の役になってみます。料理を作ることから始めて、部屋の掃除、育児など全部面倒を見てみます。するとどうでしょうか。夫は次第に妻の大変さが理解できるようになるでしょう。料理の手間や育児の大変さが理解できるようになり、妻なりの奮励努力が理解できるようになります。妻の気持ちが分かった結果、自然と夫は妻に優しくできるようになります。一方、妻は夫の仕事に挑戦してみます。もちろん、業務の関係で夫の仕事をそのまま対応するのは難しいことでしょう。例えば、妻がアルバイトをしてみるだけでも変わります。上司からの命令に逆らえない大変さ。仕事上でのストレスなど、独特のストレスなど、大変さが理解できるようになるでしょう。夫の気持ちが分かった結果、自然と妻は夫に優しくできるようになります。立場を完全に入れ替えるのが難しいのは承知です。できる限りでいいので、立場を逆転させる機会を作るよう工夫してみましょう。週末限定だけ立場を入れ替えるようなルールを一定期間作ってみてはどうでしょうか。夫婦の状況に合わせて立場を入れ替える機会を作ってみましょう。お互いの見えないところが見えるようになり、理解し合ういい機会になるはずです。今まで気づかなかった相手の立場の大変さが理解できるようになります。その結果、夫婦円満へとつながるのです。お互いの立場を入れ替えてみる。夫婦円満になる30の秘訣。その7。記念日を大切にするだけで夫婦の仲は円満になる。夫婦円満の過程を築くのはそれほど難しいことではありません。最低限押さえておくべきポイントがあります。 普段は忙しくてなかなかお互いのことをケアできなくても、この日だけは、という点だけはしっかり押さえておきましょう。それをきちんと押さえることができていれば夫婦の仲は良くなります。その最低限押さえておきたいこの日だけは、という日は3つあります。結婚記念日、夫婦それぞれの誕生日、子供の誕生日。まずは、やはり結婚記念日です。夫婦が結婚した日に夫は少し早めに帰宅します。妻も子供の面倒を早めに終わらせておきましょう。特別に豪華なレストランで行ってディナーを楽しむようにすれば OK です。二人にとって特別な宿題は特別なイベントを作ります。二点目は夫婦それぞれの誕生日です。いい大人が誕生日を祝うなんてと思わないでください。大人になると誕生日を祝ってほしいというのが恥ずかしくなるだけです。やはり誰でも祝ってもらえるのは老若男女問わず嬉しいです。もちろん喜ぶプレゼントも準備しておきましょう。普段の会話から相手が欲しがっているプレゼントをチェックして誕生日くらいは豪華なプレゼントを用意しておきたいものです。三つ目のポイントはお子さんのいる家庭のみの話になりますが、子供の誕生日です。夫婦が愛し合って生まれた世界で一番大切な我が子を夫婦で一緒に祝いましょう。この宿題は子供の好きなおもちゃを買ってあげたり、ケーキや豪華なディナーを食べさせたりするといいでしょう。これら3つのポイントはもちろん最低限です。家庭によってさらに増やしても OK です。クリスマスでもいいです。自分たちで特別な記念日を作ってもいいでしょう。記念日くらいは特別になる。夫婦円満になる30の秘訣。その8。朝食と夕食に力を入れる家庭は円満になる。平日、夫は会社で仕事、妻は家で家事、子供は学校です。それぞれが忙しい立場でなかなか家族全員が集まって話ができる機会が取れません。しかし、十分に時間は取れなくても、せめて顔を合わせる機会だけでも作ることは大切です。そこで普段の生活の中で特に力を入れていただきたいのは朝食と夕食です。なぜ朝食と夕食なのか。これは食べることが関係しています。食事を共にし、美味しい食事を楽しむと気分が良くなります。気分がいい状態で会話をすれば話も弾みやすくなり、仲が深まりやすくなります。夫も妻も朝食くらいは一緒のテーブルで食事をしましょう。忙しい朝は十分な会話は難しいですが、顔を合わせるだけでも意味があります。お互いの顔色を伺ったり、様子を見たりすることで相手の状態を確認できます。些細な一言でもいい。今日も仕事頑張ってね。今日も家事をよろしくね。お互いをねぎらう言葉を一言添えるだけでも全然違います。朝から嬉しい言葉を聞けることで夫は仕事へ、妻は家事や育児にやる気を出すことでしょう。朝が気持ちよければ一日全体が気持ちよくなります。次に夕食です。夫の帰りが遅すぎる場合は難しいですが、少し遅れるくらいなら妻も一緒に食事です。夕食ならリラックスしてゆっくり話ができる時間になるでしょう。今日あったことや今後のことなど、たわいない会話を通してお互いを確認し合うことです。朝食が無理なら夕食だけでも構いません。夕食がダメなら朝食だけでもいい。大切なことは平日に一緒に食事をする機会を増やすことです。どんなに忙しくてもお互いが顔を見たり会話をしたりする機会を生活の中に取り込めば安定した夫婦関係が維持できるのです。一日一回は一緒に食事をする。夫婦円満になる30の秘訣。その9。夫婦間の感謝に唯すぎるということはない。人間は慣れるのが得意です。新婚生活を始めたばかりの頃は何でも感動します。夫が仕事へ向かう姿に妻は感動し、夫は妻が作ってくれる食事に感謝します。しかししばらく経てば慣れてしまい当たり前と思ってしまうようになります。慣れるというのは人間の素晴らしい一面ですが、一方で危ないことでもあります。慣れて当たり前だと思い始めた結果、相手への感謝も忘れがちになってしまうことです。やって当たり前、してくれて当然と思ってしまい始めると感動も薄れます。最終的には感謝を全くしなくなってしまいます。これはとても危険な状態です。夫婦の仲が悪くなるきっかけは慣れから始まると言っても過言ではありません。大切なことはいかに当たり前の感謝を言い続けるかです。夫婦間の感謝に言いすぎることはありません。夫が毎日仕事をして生活費を稼いでくれることにありがとうです。妻が毎日作ってくれる食事にもありがとうです。感謝をされると嬉しいな。また頑張ろうと思います。思っているだけではなく、きちんと言葉にして感謝を伝えましょう。言葉には言霊といってパワーが宿っています。言葉にすることで感謝の気持ちが相手に届いてやる気や元気へと変換されるのです。些細なことでも感謝を伝える。夫婦円満になる30の秘訣。その10。感謝の言葉はありがとうだけではない。夫婦間の感謝に言いすぎることはありません。どんなに些細なことでもきちんと感謝を伝えることが大切です。さて、ここであなたに質問です。感謝といえばどんな言葉を思い浮かべますか？やはりまずはありがとうという言葉を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。感謝の代表的な言葉ですが、感謝と同じ意味を持つ言葉は実は無限にあります。例えば妻が作ってくれた料理があるとします。その時夫から美味しいねという一言だけでも十分に妻の努力をねぎらう言葉になります。また食事を食べる前のいただきますと食事を終えた後のごちそうさまも同じです。一生懸命に料理を作ってくれた人にとっていただきますとごちそうさまは嬉しいものです。一生懸命に作った甲斐があったなと思います。夫が家に帰った時、妻からのお帰りなさいの一言も癒される言葉です。言われる立場になればよくわかります。一生懸命に仕事をしてヘトヘトに疲れて帰ります。家のドアを開けた時、妻からお帰りなさいと言われるとほっとします。それは最高のリラックス効果のある言葉です。夫は妻が喜ぶような感謝の言葉を考え、妻は夫が喜ぶような感謝の言葉を考えてみましょう。ありがとう以外の言葉で感謝の気持ちを伝えようとすると、いい頭の運動にもなりますよ。ありがとう以外で感謝の気持ちを伝える。夫婦円満になる30の秘訣。その11。自分のセンスを相手に押し付けない。仲を深めようと自分のセンスを相手に押し付けたりしないようにしましょう。自分が派手な服が好きだからパートナーにも同じ服を着させようとします。自分がクラシック好きだからパートナーにも同じ曲を聴かせようとします。こんな服はどうだい？こんな曲はいかが？と相手の様子を伺うくらいならいいでしょう。しかし相手の好みを無視してこの服を着ろと言って自分のセンスを相手に強要させるのはよくありません。自分のセンスを無理やり相手に押し付けると嫌悪感を抱いてしまいます。 悪気があって言っているのではなく、これから長い付き合いになるから自分のことも分かってほしいと思い進めています。センスを変えるのは性格を変えるのと同じです。すぐにはできません。大変時間がかかります。今すぐ自分のセンスを押し付けたり強要させたりしないことです。ではどうすればいいのでしょうか。実は自分のセンスを押し付けなくても長年一緒に生きていくと次第にお互いのセンスが変わってきます。夫は妻に似るようになり、妻は夫に似るようになります。二人のちょうど中間くらいのところでセンスが落ち着きます。あなたの身近にいる老夫婦を思い出しましょう。老夫婦揃って同じような服だったり表情だったりしませんか。長年連れ添っているからこそお互いのセンスが一致していった理想的な姿です。お互いが近づき合って次第に好みも考えも生き方も似てきたということです。そういう老夫婦には喧嘩はありません。ゆっくりじっくり時間をかけることでいつの間にか夫も妻も似たようなセンスへと変わっているのです。自分のセンスを無理やり相手に押し付けないようにする。夫婦円満になる30の秘訣。その12、干渉しない時間を作る方が夫婦の仲は良くなる。夫は妻の行動が気になります。今どこで何をしているのか。今日の料理は何か。今日は昼間家で何をやっていたのか。一方妻は夫が気になります。今日は何時に帰ってくるのか。今どこで誰といるのか。今日はメールの量が少ないのはなぜなのか。夫は妻を案じたり、妻も夫を案じたりします。仲を深めるためには積極的に相手と連絡を取り合い、触れ合う時間をたっぷり作りたいと思います。パートナーを思ったり心配したりする気持ちがあるのはわかりますが、一線を越えています。過干渉です。誰でもある程度の自分のプライベートは持ちたいと思います。たとえ夫婦でも24時間ずっと一緒にいるわけではありません。時には一人になってゆっくりしたい時間も欲しいです。一人でブラブラ散歩をする時間も欲しいところです。夫婦円満のためには干渉しない時間を持ちます。そっと相手を一人にしたり、プライベートの時間を尊重したりします。そういう一人になって自由にできる時間が心の余裕を作ります。自分に余裕がなくてどう相手のことを考える余裕ができるのでしょうか。相手のことを思う気持ちはまず自分に余裕を作ることから始めましょう。そのためにあえて干渉しない時間を設けることが大切なのです。相手のことを思うからこそ干渉しない時間を作る。夫婦円満になる30の秘訣。その13、イチャイチャしている夫婦ほど仲がいい。スキンシップは物理的に肌と肌との触れ合いのことですが、心理学となると別の効果があります。心理学では触れた相手に対して温かさや信頼感を抱くという効果があります。例えば初対面の人と握手をした時のことを思い出しましょう。初めて会って軽く挨拶をした後すぐ握手をすることがあります。どんな人なんだろうと不安を感じますが、握手をするとふっと警戒心が解けませんか。まだ具体的な会話は何もしていません。握手をたった1回しただけでなぜか打ち解けた雰囲気になれるから不思議ですね。そのくらいスキンシップには心理的に影響を及ぼす力が大きいということです。最初に信頼や温かさがあってスキンシップを取るのではなく、スキンシップを取るから信頼や温かさが伝わってくるということです。仲良くなってから握手をするのではなく、握手をするから仲良くなれるということです。握手をするから相手との心の距離が近づき、親しくなるきっかけになります。さて夫婦関係でも同じです。夫婦間のスキンシップとはイチャイチャです。単なる握手だけでなく、イチャイチャになるとその効果も強力です。肩を触れ合ったり抱き合ったりなど、イチャイチャするのは夫婦だからこそできること。いい大人が何をやっているんだと思いますが、大人でもスキンシップは必要です。公共の場など人目の多いところではマナーの問題もありますが、二人きりの時にイチャイチャは悪いことではありません。イチャイチャしている夫婦で仲の悪い夫婦はいません。愛し合う関係を維持し、もっと仲を深めるために大切なことなのです。イチャイチャする。夫婦円満になる30の秘訣。その14、仲がいいから手をつなぐのではない。手をつなぐから仲が良くなる。夫婦の関係を保つ上で心がけたいのは手をつなぐことです。手をつなぐことは代表的なスキンシップの一種です。夫婦間の関係を保つために必要なことですね。肌と肌とが触れ合えば心の距離まで近づける効果があります。子供でもあるまいし、今さら手をつなぐなんて恥ずかしい。大人同士が手なんてつなげない。いえいえ、そう思っている方が恥ずかしいことです。相手のことを愛しているというのに相手と手さえもつながないのはいかがなものでしょうか。仮面夫婦のようで悲しくなります。さすがに大勢がいるところで抱き合ったりキスし合ったりするのは人目もあって恥ずかしいというのは理解できます。露骨にイチャイチャするのは人によっては苦手と感じる人もいますし、人目が多いと目立ちますね。しかし手をつなぐくらいならどうでしょうか。普通に手をつなぐくらいは不思議なことでも目立つことでもありません。仲のいい夫婦だなと思われるくらいです。そんな心の距離が縮まるスキンシップを今日からほんの少しでも増やすように心がけましょう。例えば散歩の時です。二人が別々に歩くのではなく手をつなぎながら歩いてみましょう。一緒にベッドで寝る時も別々のベッドで寝るのではなく一緒のベッドに寝て手をつなぎながら寝てみます。ペットの散歩をする時も右手で鎖を持っていれば左手でパートナーと手をつないでみましょう。買い物で一緒にデパートを見て回るときも一緒にいる間は手をつなぎながら見て回ります。手をつないでいる夫婦で仲の悪い夫婦はいません。いかに手をつないでいる時間を増やすかです。仲がいいから手をつなぐのではありません。手をつなぐから仲が良くなるのです。手をつなぐ時間を少しでも増やす。夫婦円満になる30の秘訣。その15、手をつながなくなるから手をつなぎにくくなる。仲のいいカップルが歩いているときにはいくつかスキンシップに種類があります。肩に手を置く。腰に手を回す。手をつなぐ。肩に手を置く場合と腰に手を回す場合は立場に上下差が生まれます。肩を組んでいる方が上になり、組まれる側が下になります。腰に手を回す場合は、腰に手を回している側が偉そうな姿勢になります。肩や腰に手を回しているとかなり密着するので歩きにくくなりますね。大切な恋人同士のスキンシップの一つですが、少し疲れやすくなるというのが欠点です。しかし、手をつなぐ分にはそういうことはありません。お互いが対等な関係であり、上下はありません。手をつないでいるので歩きやすい。恋愛結婚をした場合、新婚時代は付き合っている時の名残から当たり前のように手をつないでいるカップルも多いことでしょう。結婚をしてしばらく経つと新鮮な刺激も慣れてきます。次第に二人で生活することにも慣れて手をつながなくなります。問題なのは慣れてきた頃です。一度手をつながなくなると今度はつなぎにくくなります。 すると急にそっけなくなり、他人行儀のようになります。夫婦なのに形式的に接しているようになります。手をつながないから次第に心の距離が離れていきます。以前は別に何の抵抗もなく手をつないでいたのに、一度手をつながない習慣が出来上がると今度は元に戻るのが大変です。一度手をつながないのが当たり前になると今度は急に手をつなぎにくくなります。当たり前とは怖いものです。手をつなぐことで失われることは何もありません。すでに手をつながなくなった夫婦でもどちらかが勇気を持って手に触れてみましょう。手をつないでいる夫婦ほど愛が育まれます。今さら手をつなぐなんてと思っているのはすでに手をつながないのが当たり前だと定着している証拠です。つながなくなるのが当たり前が習慣になりやすいなら、手をつなぐのは当たり前も習慣にできるはずです。慣れず飽きず、いつまでも手をつなぎ合いましょう。今さら手をつなぐなんて恥ずかしいと思わず手をつなぐ。夫婦円満になる30の秘訣。その16。仲が悪い夫婦は無視し合う。仲がいい夫婦は見つめ合う。目に関して夫婦仲が悪い2人がすることといえば目を合わせないことです。睨み合うというケースもありますが、これはまだ救いがあります。睨み合っているのはまだ相手を意識している状態だからです。相手を意識しているという点でまだマシです。どちらかが折れれば意外にもすぐ仲直りができます。しかし目を合わせなくなったら大変です。それは無視です。相手の存在を完全に否定しているということです。消えろ。いなくなれ。という心理状態が意図的に無視するという行動として現れています。お互いの存在を無にしようとしているのでもはや末期症状です。いてもいないのと同じ扱いにしている。こうなるとなかなか仲を改善させるのは難しくなります。最悪の人間関係から学ぶのは失礼ではありますが、あえて反面教師として活用していただきたいと思います。最悪の夫婦関係が意図的に目を合わせない状態なら最高の夫婦関係は逆です。夫婦の仲を良くするためには最悪の夫婦関係がしている逆のことをすればいい。それが意図的に目を合わせるという行為です。見つめ合うということです。見つめるとはいえちらりと見るのではありません。愛する気持ちや感謝の気持ちを込めて見続けるということです。仲のいい夫婦には必ず見つめる時間があります。それは言葉で愛を伝えているだけでなく目でも愛を伝えているからです。言葉で愛していると表現するのも素晴らしいですが、あえて目でそれを伝えてみましょう。目は言葉以上に語ります。言葉とは違った味や雰囲気があります。言葉で愛していると言われるのと愛を込めて見つめられているのとでは違った印象を受けるはずです。好きな人に気持ちを込めて見つめられると恥ずかしい気持ちが出てきませんか？目で気持ちを伝えるというのは言葉以上に強さがあります。言葉では語れないほどの愛があるということです。目で気持ちを伝え合う愛、コンタクトの時間を意図的に増やすことで夫婦はさらに円満になるのです。意図的に見つめる時間を増やす。夫婦円満になる30の秘訣。その17。角のない家具に囲まれると角のない柔らかい発言が多くなる。中華料理店へ食べに行くと必ず登場するものといえば何でしょうか？そうです。あのマリーテーブルですね。ひときわ大きなマリーテーブルが印象的だと思いませんか？本格的な中華料理店では大きな丸テーブルを囲んで食事をする形式になっています。テーブルをくるくる回しながら食事を取り寄せたり取り分けたりします。中国では大家族が丸テーブルを囲んで賑やかに食事をするという光景は一般的です。ビジネスにおいても丸テーブル中心に客をもてなしながら交渉する形式がよく取られています。大きな丸いテーブルを回しながら食事をしたことがある人ならわかると思いますが、妙に温かい雰囲気になりませんか？大げさに言えばビジネスで交渉している時でさえ家族のような雰囲気になります。初めての人と一緒に中華料理店で食事をしていてもなぜか初対面とは思えないような雰囲気になるから不思議ですね。打ち解けた雰囲気になりやすく柔らかい雰囲気に包まれます。縁というのは言い換えれば角がないということです。実は角がないものに見たり触れたりすると心理状態にも影響を及ぼすことが認められています。口にする言葉も角のない柔らかい発言が多くなり、物腰の良い柔らかい態度にもなります。その効果は実に強大です。時々国際連合で話し合われる場面がテレビで放送されますが、必ずマリー円形になっているはずです。丸く囲むことでマリー意見が言いやすく、意見も丸く収まりやすい。まさに世界的に認められた縁の効果です。もしかしたら中国人の家族愛の深さはあの丸テーブルが一役買っているのかもしれません。そんなマリーテーブルをぜひ家庭内にも取り入れてみましょう。家具を揃えるならできるだけ角のないマリーものがキーワードです。四角いテーブルからマリーテーブルに変えるだけでも夫婦で食事をするときの雰囲気が大きく変わるはずです。家具もできるだけ角のない家具がいいでしょう。角のない椅子、角のない勉強机、マリー形の時計。そもそも角がなくなることでぶつけたときに怪我をしにくくなるという安全面でも有効です。幼い子供や祖父や祖母などと一緒に暮らしている世帯なら怪我をしにくくなるでしょう。安全面において効果があるばかりでなく夫婦円満にも効果があるというダブル効果。円は円満のキーワードなのです。角のない家具を揃える。夫婦円満になる30の秘訣。その18。全く喧嘩をしないより、たまには小さな喧嘩をする方がいい。仲のいい夫婦はたまに喧嘩をします。喧嘩をするなら仲が悪いのではないか。もちろん毎日喧嘩ばかりというのはよくありません。では全く喧嘩をしないのが理想かというとそうでもありません。むしろ全く喧嘩をしない方が怖い。全然喧嘩がないのはあまりに話がうますぎます。もちろんお互いが仲良くしようと努力している結果ではあるのでしょうが、どこか無理が感じられます。生まれ育った環境が違い、性別も違えば考え方も違います。どこか一つくらいの違いはあるはずなのに、対立が全くないのは何かを我慢しているからではありませんか。熟年離婚で最も多いケースに見られるのは喧嘩をしたことがないというパターンです。どちらかあるいは両方が言いたいことを我慢しています。仲良くしなければならない。絶対に喧嘩をしてはいけない。子供たちのために離婚なんてできない。強い義務や責任として考えている面があります。言いたいことがあっても全部我慢するのは夫婦円満とは言えません。大切なことは時々言いたいことを言って小さな喧嘩をすることです。言いたいことを言って相手の本音を知り合える場面です。夫婦には本音がないとうまくいきません。死ぬまで一生付き合い続ける関係ですから大きな嘘があるのは疲れますし透明性が大事です。そのためにはたまに喧嘩をしてすっきりさせます。本当に仲のいい夫婦なら時々小さな喧嘩をします。それが普通です。ちょっとそれはおかしいんじゃないの。少し改善したいことがあるんだけど。お願いをしてもいいかな。不正や不満も時には良薬です。 お互いが納得できるように我慢のせずに言い合ってうまく改善できるように話し合うのです。たまに小さな喧嘩をする。夫婦円満になる30の秘訣、その19、直接言えるところをわざわざ間接的に言うから感動する。時々変わった演出も夫婦仲にはプラスに働きます。普段の中からさらにもう一歩深く踏み込んだ中にするためにたまにはサプライズがいいでしょう。ストレートもいいですが、カーブや変化球も味があります。そこでおすすめするのが置き手紙です。日頃の感謝を置き手紙にして紙に書いて伝えましょう。身近にいるから直接言えばいいじゃないかというのは反則です。直接言えるところをわざわざ間接的に言うからいい。これがカーブであり変化球です。サプライズですから、そういう演出の方がプラスです。手紙は短くて OK です。長く書こうとすると面倒になりしなくなります。いつもありがとうと一文だけでも意味があります。ただし守ってほしいのは手書きであることです。綺麗な字で書く必要は全くありません。汚くても本人の手で書いた文章でなければきちんと気持ちを伝えることができないからです。気持ちを伝えるために手紙を送るのが目的ですから、手書きは必須です。鉛筆でも筆でもボールペンでも何でも構いません。ではその手紙をどこに置くのかというと、おすすめは枕元です。疲れて寝ようとしたタイミングがポイントです。夫にせよ妻にせよ、一日の終わりは疲れもピークです。疲れたな、さあ寝ようという時に枕元に手紙が置いてあるのがいい。ほっと癒されます。これからいい夢が見られるに違いありません。今日はパートナーの枕元にそっと簡単な手書きの置き手紙をしてみましょう。一通の手紙でサプライズです。置き手紙でサプライズを演出する。夫婦円満になる30の秘訣、その20、分かってもらうより分かってあげる。夫婦円満のキーワードは思い合うことです。夫は妻を思い、妻は夫を思うという関係が理想です。この関係が保たれている間は夫婦関係が悪くなることはありません。悪くなるのは思い合うことのバランスが崩れ始めてからです。分かってもらおうという気持ちが夫婦互いに強すぎると自然と仲が悪くなります。集中が相手より自分ばかりに向いているからです。もちろん人間ですから思ってもらいたいという気持ちはあって当然です。もっと自分のことを見てもらい、理解してもらいたい、考えてもらいたいという気持ちがあることでしょう。しかしその気持ちがあまりに大きくなりすぎると関係がおかしくなります。自分の話ばかりをするようになったり、自分の都合で物事を考えるようになったり、自分の希望ばかりを口にするようになります。それではパートナーが顔をしかめるのも当然です。相手を大切にしようという気持ちより自分を大切にしてもらいたいという気持ちの方が大きいと夫婦は破綻します。それは相手の都合を忘れ自分のことしか考えなくなっているからです。仲のいい夫婦を実現するためには分かってもらうより分かってあげることが大切です。思ってもらうのではありません。まず相手のことを思ってあげようとすると自然と思ってもらえるようになります。あなたの場合はいかがですか？今一度真剣にパートナーのことを思ってあげましょう。その気持ちがきちんと相手に伝われば、相手もあなたのことをより思ってくれるようになります。最初に必要なのは理解をされるより理解することです。分かってもらうより分かってあげる。夫婦円満になる30の秘訣、その21、ルールは秩序を作り夫婦間の不要なトラブルを防ぐ効果がある。意見が対立しないためにはあらかじめルールを作ることが大切です。その場面ごとに決めるのもいいですが、一度決めたらルール化させることです。ルールが不安定なら夫も妻も不安定になります。例えば洗剤です。買い物を行くときに洗剤を買ってきてと頼むことがあります。洗剤にもルールが必要です。ここで揉めます。え、なぜ洗剤がと思うでしょう。洗剤とはいえ実に様々です。ブランドで決めるのか、漂白効果で決めるのか、安さで決めるのか。洗剤なんて何でもいいよというなら洗剤は何でもいいというのも一つのルールです。夫には夫が好む洗剤がありますし、妻には妻が好む洗剤があることでしょう。その時二人が納得する洗剤を選ぶことです。洗剤に限りません。歯ブラシも同じです。歯ブラシにも実に様々な種類があります。ブランドで決めるのか、どの毛の硬さの好みなのか、安さで決めるのか。歯ブラシくらいで喧嘩にはならないだろう。いえいえ、度外視はできません。毎日口の中に入れるものです。口当たりを気にする人も多いはずです。夫には夫が気に入っている歯ブラシがあるでしょうし、妻には妻の気に入っている歯ブラシもあることでしょう。夫の歯ブラシはこれ、妻の歯ブラシはこれというルールをあらかじめ話し合って意識合わせしておくことです。買ってきて口の中に入れてからでは返品もできません。いかがでしょうか。小さなことでも夫婦間でこうしましょうねというルールを作っておく方がいい。今すぐ決めてもいいし、その場で決めてもいい。大切なことはお互いが納得するルール作りです。ルールは秩序を作り夫婦間の不要なトラブルを防ぐ効果があります。ルールを作る。夫婦円満になる30の秘訣、その22、当番を決めるときの原則は効率より公平さ。当番を作るときに大切なのは公平さです。ここで偏りがあると夫婦間の亀裂が生まれることがあります。あなたの家庭ではどう当番を決めていますか？まず当番を決めるときには効率を優先的に考えます。例えばゴミ出しです。ゴミは朝早くに出さなければいけない事情が、夫は朝早くに出社するという事情とマッチします。その効率の良さのためゴミ出しは夫がするものという当番が自然に出来上がってしまうことがあります。確かに効率面では合理的ですが、仕事をするのは人間です。ゴミを出す仕事がいつも夫の仕事になるとだんだん不満を持ち始めます。いつも自分ばかりで嫌だ、会社に行くついでという効率の良さはわかりますが、何か引っかかるものがあります。大げさに言えば死ぬまで一生ゴミ出しは自分の当番なのかとさえ考えてしまいます。人間ですから不平不満を抱くものです。そこで当番制を決める基準を変更してみましょう。効率面を基準に決めるのではなく、公平さを基準に考えます。夫婦間の仕事の負担がちょうど同じになることが大事です。例えば今週は夫、来週は妻、再来週は夫というふうにゴミ出しを交代制にすれば偏りはありませんね。効率は多少悪くなるかもしれませんが、夫婦間で偏りなく公平になっているので、心理面でしこりを作ることはありません。また赤ちゃんがいる場合、週末は夫と妻のどちらが面倒を見るかで話し合いがあります。夫は休日くらいは休ませてくれ、赤ちゃんのお守りなら妻が得意だろうと思い、赤ちゃんの面倒は妻に偏ることがあります。 確かに、夫が週末くらいは休みたい事情もあるでしょう。しかし、妻も平日は子育てなので週末くらいは休みたいと思います。妻もたまには美容院に行ったり、友人と食事に行ったりしたい時もあるでしょう。夫も妻も同じことを考えていて、週末くらいは子供から解放されて出かけたいと思います。そういう時こそ、効率で決めるのではなく、公平さで決めましょう。週末は妻ばかりが面倒を見るのではなく、今週は夫、来週は妻、再来週は夫、というふうに交代制がいいでしょう。こうすれば、夫も妻も偏りがなくなりますし、また週末の予定が立てやすくなります。もちろん、一つの考え方です。家庭によって状況は様々です。いつもゴミ出しをしたいという夫もいれば、週末も子供の面倒を見たがる妻もいるでしょう。大切なことは、夫婦が納得のいく家庭を運営することです。そのための当番ですから、状況に応じて効率と公平さのバランスを考えてみましょう。当番は効率より公平さに重点を置いて決める。夫婦円満になる30の秘訣。その23。夫と妻とで意見が分かれたら、じゃんけんで決めるのも悪くない。どちらでもいいものに限って、なかなか決められないものです。決めるときにあまり深く考えるのも面倒だなと思うこともあるでしょう。考えるほど深入りして決断が鈍ります。例えば、旅行の行き先を決めるときです。夫は週末夫婦で博物館に行きたいというが、妻はデパートや温泉に行きたいと言います。意見が分かれるところではあります。夫の意見を通すか、妻の意見を通すか。話し合って、どちらかが妥協したりすればいいですが、なかなかお互い主張が強いこともあります。費用や時間など、細かく考えていると、比べるのも疲れてきます。何か決められる決定力が欲しいところです。さて、こういうとき、シンプルに決める方法があります。じゃ、運転です。子供じみた方法と思わないでください。これは使える方法です。じゃ、運転は一瞬で決まります。公平性があり、不自然な偏りもありません。もちろん、車や家のような高額を購入するときには、夫と妻とが家族会議を開いて話し合って決める必要があります。軽微な決定事項なら、気軽にじゃんけんで決める方法も悪くはないはずです。こういう時はじゃんけんで決めようというルールをあらかじめ作っておくことも忘れなく。時にはじゃんけんで決めてしまう。夫婦円満になる30の秘訣。その24。相手を卑下した言葉は一切使わない。あらかじめ決めておけばいい。往々にして大きな喧嘩ほど小さなことから始まります。特に喧嘩というのは言葉遣いが原因で起こることが多いです。たった一言で相手を怒らせてしまうこともあります。このくらいはできるだろう。別に誰でもできるだろう。言葉遣いは大切です。見下すような言葉遣いでは腹が立つのも当然です。ルールは家庭内の決め事とは限りません。夫婦間の言葉遣いのルールにも応用できます。どんな時にも卑下した言葉遣いを使うのはやめましょうという言葉遣いのルールも決めておけばいい。頭に来た時も感情のまま思ったことを口にするのではなく、それを抑制するルールも決めておきます。相手を言葉で怒らせることはなくなります。もちろん完全に効果があるわけではありません。腹が立った時ほど抑制の力が弱くなり、怒りの勢いで言ってしまうこともあることでしょう。しかしルールとして決めておけば、多少抑制する効果はあるはずです。ないよりはあった方がいい。相手を卑下した言葉が出そうになった時には、そうだ、使わない約束だったとルールを思い出し、別の表現をするでしょう。卑下するような発言以外なら、比較的やんわりした言い方になるはずです。別の表現で伝えられないかと考えます。その結果、言葉遣いがきっかけで喧嘩をすることが少なくなります。喧嘩の原因になるようなことや、原因を作らないようなルールを作っておきます。卑下する言葉遣いはやめましょうというルールを夫婦間で作っておく。夫婦円満になる30の秘訣。その25。たまには夫婦2人で特別な場所で食事をしに行く。美味しい食事を口にすると、ほっと緊張が緩みませんか。緊張を和らげる効果があり、お互いがざっくばらんに話ができる場になるでしょう。食事には不思議な力があります。ビジネスの世界でも、食事を通して話し合いが進められることは頻繁にあります。難しい契約の話でも、美味しい食事を前にするとリラックスの効果があり、話が前向きに進みやすくなります。話が前向きに進みやすいという効果を、ビジネスの場だけではもったいない。夫婦生活でも、ぜひ美味しい食事の効果を取り入れてみましょう。美味しい食事を食べに行くことは、夫婦円満のポイントです。お金のことは気にしないで、美味しい食事を一緒に食べることで会話も弾みやすくなります。少し言いにくい話や、少し込み入った話も、美味しい食事の場なら言いやすくなるでしょう。さて、ここからがポイントです。美味しい食事を食べに行くとはいえ、もう一つひねりを入れましょう。外食は外食でも、特別な場所で食事をすることです。例えば、以下のような特別な場所で外食はどうでしょうか。夜景が見えるところで食事をする。高級レストランで食事をする。あえて夫婦だからこそ一緒に飲みに行く。例えば、夜景が見える場所での食事はいい雰囲気があっていいでしょう。マンネリになりがちな夫婦関係でも、落ち着いたところで食事をすれば、いつもとは違った雰囲気になるでしょう。新婚のような夫婦らしい雰囲気が出て、初心を思い出します。高級レストランもおすすめです。夫婦は慣れてくればダラダラしてくるもの。そんな時、高級レストランで食事をすると、いつもとは違った緊張感が出て、夫婦関係をリフレッシュさせる効果が出てきます。場合によっては居酒屋もおすすめです。夫婦で居酒屋はおかしいと思う人もいるでしょうが、そんなことはありません。居酒屋といえば、友人たちと大勢で一緒に飲みに行くイメージがありますが、あえて夫婦二人きりで行きます。居酒屋でお酒が入って、軽い食事をしながら話をすると、思いのほかいい雰囲気になるに違いありません。夫婦なのに夫婦らしからぬ場所にいることで、お互いについて再認識させてくれる機会になるはずです。たまには特別な場所で外食を楽しむ。夫婦円満になる30の秘訣。その26。夫も妻もお小遣いは多めの方が夫婦関係がうまくいく。家庭のために、夫も妻も自由に使えるお小遣いを制限することがあります。将来のことを考えると、今はできるだけ自由な出費は抑えたいと思うでしょう。将来は何があるかわからないという不安。子供が生まれたら教育費もかかることでしょう。子供を養うための養育費、将来の学校や塾に通わせるための教育費、友人の冠婚葬祭で突然の出費を余儀なくされることもあるはずです。また夫婦の将来には老後も待っています。貯蓄をしたり、保険料のことも考えたりすることでしょう。将来の不安は考えればキリがありません。将来のことは考えるほど、いくらお金があっても足らないような気がします。その結果、どの家庭でも夫婦のお小遣いはギリギリまで切り詰めているところがほとんどのはずです。少し大げさに考えすぎてはいませんか。 夫婦のお小遣いが極端に少ないと我慢をすることも多くなります。やりたいことができなくなり、自由が制限されます。ストレスは溜まりやすく、解消しにくくなります。確かに将来のことを考えてある程度の貯金は必要です。しかし、ただ貯めてばかりではストレスも溜まるばかりです。夫婦関係にひびを入れる機会を作り出してしまうことがあります。お小遣いに余裕がないと、夫も妻も充実した夫婦生活を送れなくなります。夫は友人と飲みに行きたいし、ゴルフを楽しみたいと思うでしょう。妻も週末は美容院に行ったり、友人とお茶をしたり、化粧品を買い揃えたりなど、女性として最低限の楽しみがあります。そうした人としての最低限の楽しみまでが制限されると、夫婦関係は急にぎくしゃくし始めます。人間が人間らしい生活が送れなくなると、ストレスが溜まります。これから先の長い夫婦生活。不安があるからお小遣いを減らすのではありません。逆です。不安があるからお小遣いを上げていきます。家庭の主体である夫と妻の二人が潤うことが第一です。ある程度お小遣いには余裕があった方がいい。夫婦仲が良くなるからこそ仕事も子育てもうまくいきます。すべてのパワーの根源です。その結果、夫は仕事が円滑に進み、給料も上がりやすくなります。妻はストレスを解消しやすくなり、苦労も減っていきます。潤わなければ家庭はうまく進められません。お互いにストレスなく円満に充実して過ごすためには、実はお小遣いを減らすのではなく増やすのが突破口なのです。夫婦ともに自由に使えるお小遣いをアップさせる。夫婦円満になる30の秘訣。その27。妥協というのは我慢ではない。パートナーを尊重している証拠である。自分の思い通りに生活ができるのは独身までです。独身の頃はお金の使い方、食事の内容、起きる時間から寝る時間まで何でも自分の思うようにして問題ありません。自分のお金は自分のものですから何にどのくらい使おうが誰からも咎められることはありませんでした。休日の過ごし方も好きにすればいいし、一人暮らしなら好きに外泊をして OK です。一人暮らしの多少の失敗もいい人生経験の一つです。すべてが自由でした。しかし、わがままが通用するのは独身までです。結婚してからとなるとそうはいきません。まず、自分が自由に使えるお金は制限されます。お小遣いの金額も夫婦で相談して決めることになります。金額が制限されることで自由も制限されることでしょう。夫と妻とでお金を一つにまとめ、家庭を運営させるために分担します。もちろん、無断外泊も許されません。きちんとパートナーに知らせて許可をもらう必要が出てきます。そんな独身時代とは大きなギャップがあるので、つい甘えた心が出て自分勝手に行動したくなります。誰でも自分の思うように話を進めたいと思いますし、好きなことを自分の判断で好きなようにしたいと思う。どんな夫婦でも必ず意見が対立することは一度や二度はあるはずです。すると夫婦で関係が悪くなってしまいます。夫婦ですから、まず相談ですね。相談をして大切なことは妥協です。自分の意見を引っ込め、パートナーの意見を尊重させるということです。これは自分が我慢するという意味ではありません。自分のわがままよりパートナーを大切に思う気持ちを優先させるということです。本当にパートナーのことを大切に思っているなら自然と妥協ができるはずです。尊重だからです。妥協できない人はどこかまだ結婚をして夫婦で協力し合って生きていくという意識に欠けている証拠です。形式上は夫婦でもどこかまだ独身気分が抜けていません。妥協ができる人こそ大人であり本当の夫婦の形です。パートナーの意見を尊重し合えているということです。自分のわがままを抑制し、パートナーの意見を尊重できるようになったとき、本当の意味で大人であり夫婦です。パートナーに対して包み込むような大きな愛があると言えるのです。パートナーの意見を尊重して自分から妥協する。夫婦円満になる30の秘訣。その28。夫婦とはいえ最低限のプライベートは必要。夫婦間では基本的にオープンになって話をしましょう。もちろん隠し事はない方がいいですね。これはもう基本中の基本です。隠し事をしているとお互いのことがわからないです。信用できなくなります。深い信頼関係を結ぶためにも相手のことをできるだけ知っておく必要があります。死ぬまで一生付き合い続ける関係です。大げさなことではありません。事実としてそうです。隠し事はなくオープンになり、夫婦はお互いに深く理解し合っている関係が望ましい。では全てをオープンにするべきかというとそうではありません。超えてはいけない一線もあります。夫宛に送られてきた手紙を無断で妻が開封する。夫の銀行口座のパスワードを聞き出そうとする。妻のメールを夫がこっそり確かめる。夫が妻のすべての交友関係を把握しようとする。さすがにこれはやりすぎです。オープンとはいえ限度があります。あらゆることをすべてオープンにさせたい意思があり、夫婦の同意の上ならそうすればいいでしょう。しかしやはり人間です。夫婦とはいえ最低限のプライベートは必要です。誰でも知られたくないことを一つや二つは持っています。最低限人として知られたくない秘密やプライベートもあります。お互いを深く知り合いたい気持ちが強すぎて、すべてのプライベートを探ろうとするのは夫婦間でも気が休まらなくなります。相手を尊重するなら、逆に最低限のプライベートは詮索しない勇気を持つことです。本当に尊重し合う夫婦なら、最低限のプライベートも残しておく必要があります。相手が顔をしかめるようなことがあれば、知られたくないことなのだなとわかることでしょう。あえて触れない勇気も必要です。未知なる部分は信用で補ってください。無理にすべてを聞き出そうとするのはやめましょう。相手のすべてを詮索しようとするのはやめる。夫婦円満になる30の秘訣。その29。セックスが多い夫婦ほど仲がいい。ある調査機関によると、セックスが多い夫婦ほど仲がいいという調査結果があります。この調査結果は多くの人が納得することでしょう。深い体の関係は深い心の結びつきになります。愛し合っているからセックスをする。セックスをすることでさらにお互いの愛を確認し合える機会になります。触れ合う機会が多ければ多いほどさらに仲が深まります。夫婦ならセックスは全くみだらな話ではありません。愛し合っているという形です。体の触れ合いは夫婦の基本を成している部分です。セックスが多い夫婦で離婚をする話を聞いたことがありませんね。夜の生活が頻繁なら夫婦は安定です。しかし逆のパターンなら頻繁に耳にします。夫は仕事で疲れていて体力がない。妻も育児で忙しくて余裕がない。そういう多忙な事情からだんだん体の触れ合いが少なくなりつつあります。それが慢性化するとセックスレスという問題へと発展してしまいます。体の触れ合いが減ることで心の距離まで遠ざかっていくということです。触れ合う回数が増えると今度は触れにくくなる。こういうことにならないためにも意欲的にセックスをしたいところです。定期的にセックスをする。 夫婦円満になる30の秘訣。その30。夫は妻の提案を 100% 受け入れ、妻も夫の提案を 100% 受け入れてみる。夫婦揃ってデパートで洋服を見ている時のことです。夫は好みの服を見つけました。おや、かっこいい服があるな。自分の好む服を見つけご満悦ですが、そんな時妻は言います。そうかしら。あなたの想像とは少し違う気がするけれど。妻は夫の好みが必ずしも理解できるとは限りません。とはいえ、夫が着る服です。夫は自分の好みに合わせて服を買うでしょう。一方、妻も気に入った服を見つけます。あら、素敵な服。すると、夫は顔をしかめて言います。そうかな。少し地味すぎると思うぞ。妻の好みも必ずしも夫の理想と一致するとは限りません。とはいえ、妻が着る服です。妻が着る服ですから、妻の好みを第一に考え、購入します。こうした風景は、どの夫婦でも見られる光景ですね。もちろん、問題はありません。自分が着る服は自分が見つけるのが自然ですね。さて、ここがポイントです。夫婦がさらに円満になるために、もう一ひねり工夫をしましょう。服の提案をあえてパートナーに任せてみます。妻は夫にこんな服を着てほしいなと思っているかもしれません。そこで妻に夫のファッションを1から10まで完全に任せてみます。色も柄も素材に至るまで上下ともに全部任せてみます。夫は妻が無双だにしないファッションの提案するかもしれません。こんな服は似合うはずがない。そう言わず夫の提案に任せてみましょう。夫なら妻のリクエストを受け入れるくらいの度量は欲しいところです。これは結構いい刺激になるはずです。妻が提案する服ですから妻の好みに合うでしょう。理想の夫がさらに理想的になり今まで以上に強い魅力を感じ始めるに違いありません。夫にはベストのファッションでなくても妻にはベストです。もちろん夫ばかりではなく妻も同じです。一緒に洋服を見ているとき夫のセンスに1から10まで任せてみましょう。夫は妻が思いもしない趣味を持っているかもしれませんが恥ずかしい気持ちを抑えて受け入れてみます。夫には魅力的な妻がさらに魅力的に変身することでしょう。妻への関心がより強くなり強い魅力を感じ始めるに違いありません。妻の指示に従うことでより妻のタイプに沿った夫になるでしょう。夫婦の散歩もいつもより明るく軽やかになるはずです。こうしたイベントを作れば夫婦同士が刺激し合えます。夫はより妻のタイプの男性になり妻もより夫のタイプの女性になります。お互いがお互いの理想に同時に近づけます。さすがにいつもというのは苦しいですから、たまにそういうイベントを作ってみてはいかがでしょうか。夫は妻のリクエストに 100% 応える代わりに、妻も夫のリクエストに 100% 応えるというイベントです。自分の好みに合わせて服を着てみるのもいいですが、たまにはパートナーの好みに任せて服を着てみましょう。普段とは変わった刺激になると同時に意外な夫婦円満の近道になるはずです。パートナーの提案を 100% 受け入れるというイベントを作る。夫婦円満になる30の秘訣。まとめ。その1。結婚すれば男女の関係はステップアップをすることに気づく。その2。運命共同体という意識を持つ。その3、心配し合い、ケアし合う。その4、趣味を分かち合う。その5、相手を非難するよりお互い大変だねと思い合う。その6、お互いの立場を入れ替えてみる。その7、記念日くらいは特別になる。その8、1日1回は一緒に食事をする。その9、些細なことでも感謝を伝える。その10、ありがとう以外で感謝の気持ちを伝える。その11、自分のセンスを無理やり相手に押し付けないようにする。その12、相手のことを思うからこそ干渉しない時間を作る。その13、イチャイチャする。その14、手をつなぐ時間を少しでも増やす。その15、今さら手をつなぐなんて恥ずかしいと思わず手をつなぐ。その16、意図的に見つめる時間を増やす。その17、角のない家具を揃える。その18、たまに小さな喧嘩をする。その19、置き手紙でサプライズを演出する。その20、分かってもらうより分かってあげる。その21、ルールを作る。その22、当番は効率より公平さに重点を置いて決める。その23、時にはじゃんけんで決めてしまう。その24、卑下する言葉遣いはやめましょうというルールを夫婦間で作っておく。その25、たまには特別な場所で外食を楽しむ。その26、夫婦ともに自由に使えるお小遣いをアップさせる。その27、パートナーの意見を尊重して自分から妥協する。その28、相手のすべてを詮索しようとするのはやめる。その29、定期的にセックスをする。その30、パートナーの提案を 100% 受け入れるというイベントを作る。